始まりました。映画の話したすぎラジオ第173回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベントがあったカフェバー週刊マガリンで映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します。
はい、今回前田さんお仕事につき収録不参加となります。はい、ではオープニング近況の話入っていこうかなと思います。では大石さん、いかがされてました？
はい、今週はですね、課題作以外に2本劇場で見てまして、1本目が How to Blow Up、
はい、
で、2本目としては蛇の道ですね。
はい、
でまず How to Blow Up についてですけど、なんかすごい、なんだろうな、なかなかこのバランスの絵がないなっていう、うん、感じの作品だなと思って、まあなんだろう、ちょっとこう、まあある種の改作変わったというか、うん、その怪物の意味での改作っていう感じかなっていうふうには思ってます。お話としてはこう、環境活動家の若者だったり、あるいは石油会社にその土地を奪われてしまった人だったり、まあそういうような目的として敵、共通の敵を石油会社として持つ人たちがこう団結して、その石油会社のパイプラインを爆破させるっていう話なんですよね。
うん。
うん。で、なんかこう、まあ、ある種見てて思ったのが、その結構人種とか、あとは思想とかもバラバラなんですよね。
うん。
例えば結構右側の人もいたりとか、左側の人もいたりとか、あるいはそのネイティブアメリカンの方、まあ、それこそ人工学にいるのは二人がネイティブアメリカンの方なんだろうなっていう感じだったりもするんですけど、
うん、
そういうその、これまでだったら結構思想で固まって、で、そのチームとして動くっていうパターンの映画が結構多い中で、本作は本当にそこすらバラバラだけど、でも、その、強いて言うならば、持つものから奪ってやるというか、
うん、
そういう、本当、なんかめちゃくちゃ、なんだろうな、パンクな感じ、
うん、
みたいのがすごい溢れていいなと思いましたし、ある意味すごい現代の西部劇だなって気はして、
うんうん、
ああ、うん、なるほど。
それこそその西部劇の一番最初がその大列車強盗じゃないですか、
うん、
あれもある種持つものがカーボーイたちってある意味持たざる者の象徴だったりもするので、
うん、
持たざる者が持つものから奪う話って考えるとすごい現代でそれをやってるのかななんていうのはちょっと思って、そういう意味ではすごい非常に映画的な映画だなっていうふうにも思いました。
僕も見たんですけど、いや、この反体制な映画なかなか今作れないよなって思うぐらいには、うん、普通にテロリズム礼賛してるように見えるんですよね、
うんうんうん、
ただ、うん、そのテロによって被害を受けるのってまず弱い人たちでしょっていうのを作中でも言及してて、
うんうん、
まあ、一本上司のテロ礼賛の話にもなってないっていうのが独特のバランスかなとは思うんですけど、まあ、そこが結構ね不思議な映画だなと思いながら見てましたね、うん、その思想がばらついてるっていうのもその右派左派、
うん、
一つの目的のために集ってるんですけど、多分現実だとそんなことがないとは思うんですよね、
うん、
ただまあこの一つの強い相手に対してもう多分これ資本主義そのものに対峙しているっていう感じだと思うんですけど、
うん
うん、それぞれがいろんな立場でその資本主義から奪われて、でそれに対して逆襲していくって感じなんですけど、その思想もそうだし人種的な多様さもあるんですけど、うん、結構ね注意深く見てみると不思議だなと思うんですけど、例えばメンバーの中にアフリカ系の人はいるんですけど、彼らは比較的裕福なんですよね、
うんうん
うん、
で参加している中で白人系の人は右派思想の人だったりとか、あるいは親が金持ちだけど自分たちはそれに反抗しているみたいな人たちだったり、
うんうんうん、
で純粋にひたすらに貧しいのは先住民にルーツがある人で、うん、そしてアジア系がいないんですよね。
そうなんですよ。
はい。
そうそうそう。
で、僕それ見て思ったんですけど、アジア系はアメリカにおいてその土台に立つとこにはまだいないんだなっていうふうに見えました。
ああ。
ああ。
でも確かに多くの作品でアジア系ってまあそもそも親が結構お医者さんだとか。あるいはこうビジネスで成功してたりとかっていう風に描かれること多いですよね。
うんうん。そうですよね。だから、アフリカ系は、 この運動には参加しているけど、アジア系が参加してないっていうこと、多分登場するとしたらどちらも裕福な家庭出身として描かれるんじゃないかなと思うんですよね。
うんうんうん。
なぜなら貧しい立場にいた時に彼らのルーツだと、もう本当に生きるのに必死すぎて、そういう運動に至ることさえできないぐらいの感じだと思うんですよね。
なるほど、なるほど、なるほど。
うんうんうん。
でも本作にはアフリカ系はいるけどアジア系はいないっていう、この不均衡が意味してるものって何なんだろうなっていうのをちょっと考えたりはしてました。
うん、そうですね。結構不思議ですよね。それこそ、うん、ファーストカウでもアジア系の主人公は出てましたけど、うん、割とアメリカの開拓期にそもそも中国系の方というか、まあアジア系の方っていらっしゃったわけで、
うん、
歴史的に見てもそんなにこう、浅いわけでもないのになっていうのを気もするので。
うん。
うん。まあようやくなんかその、今までいたけどやっぱり扱ってこなかったみたいな感じはやっぱあるんじゃないかなっていうのは、
うん。
あるんですよね。うん。なんか、このちゃんとようやくこうアジア系の人たちに焦点を当てたような、まあ、映画に関してですけどって、
うん、
限った話にしますけど、でやっぱ最近ないやっぱイメージがやっぱどうしてもあるというか、
うん
うん、やっぱ本当にまだアメリカの実社会の中でその本当にアジア系っていうだけでやっぱりそもそもやっぱアジア系の中でもすごいグラデーション、中国系だったり韓国系だったり日本系だったりとか。いっぱいあるのに、やっぱそこは一緒くたにされてる感じとかも全然あるだろうし、みたいなのがやっぱまだありそうだなっていうのはちょっとありますよね、やっぱり。
うんうんうんうん。そうですよね。なんか、その構造はちょっと注目して見ちゃったなっていうのはありましたね。
うんうん、
あと、石油ってアメリカのこの資本主義においてすごいでっかい意味あるんだなって改めて思わされたというか、
うんうんうん、
映画でもゼオエルビーブラッドとか、うん、あと、
はいはいはい、
最近でもあれですね、キラーズオブザフラワームーンとかやっぱり、
うん、
石油が湧いてそこから新しい地獄が生まれるっていう話を描いてたので、
うん、
なんかそのやっぱ象徴としての石油っていうのがあるんだろうなっていうのは見てて思いましたね。
そうですよね。で、今作においてはそれが環境というものというか、
うん、
その環境破壊の象徴にもなってるっていうところとかも結構、これまでだとそれこそ富の象徴だったりとかっていう風に描かれてたものがよりこう悪性を増して描かれてる感じは結構なかなかないバランスだなと思いました。
うん。あと思い出したのがウィンドリバー思い出したなと
思って。ああ、そう、ウィンドリバーは確かに思い出しますね。
はい。
ああ。
それこそあれもね、石油の工場にこう来る。はい、労働者たちもこう出てくるって話でしたもんね。
で、先住民居留地の話でっていう。
そうそうそう、うん、
で、結局直接相対するのは弱者同士でしかないってとこもまた地獄なんですよね。
そうなんですよね、あの映画。結構見終わった後にどうすればよかったんだよってこう無力感に陥るんですけど。
ねえ。
そっか。いや、そのちょっと、この映画のことあんまり実は知らなかったんですけど、紹介してくださった映画。まあなんか現代西部劇的なっていう感じなんで、やっぱね、テイラー・シェリダンっぽいのかなみたいな。さっきのウィンダー・リバーって名前も上がりましたけど、
は
い、
うんうん。
やっぱそういうのがこうちょっと念頭にあるような映画なのかなっていうのはなんとなくちょっと話を聞いていて思って、うん、面白そうだなって思いましたね。
うん、
あとね、環境テロリストっていうとね、ザ・イーストっていう大傑作とかありましたけどね。
うんうん。
あれもめちゃくちゃ面白かったんで、なんかそういう感じなのかなみたいなとか思い出しました。
うんうんうん。
普通にサスペンスとして面白いです。
そうなんですよ。うん、なんか、素人集団が YouTube 見て爆弾作ってる感じなんで、いつ爆発するかわかんないんだけどみたいな、ヒヤヒヤ感
というか。怖いねーですね。それは怖いですね。
そこもまた面白さですね。
うん、
プロがいないんでね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
なんなら一回事故ってますからね。
おお、事故ってるってなんかもう、絶対ろくでもないことになってそうですよね、事故って。
だからもう、オーシャンズイレブンで見れないものが見れるというか。
うん、
ああ、かっこよくない。
かっこ全然かっこよくない。でも、なんか、逆にわかるみたいな、
うん、
感じですね。で、蛇の道なんですけど、すごい怖い映画だなっていう、
うんうん、
印象でした。まあ、黒沢清監督なんで、まあ、怖い映画だろうなと思っては見に行ってたんですけど、
うん、
なんか本当に、まあ、お話としては、娘を殺された男っていうのがいて、そこになぜか協力する精神医学というか、
心療内科の人。
心療内科か。心療内科医の、うん、まあ、柴田恭子が演じてるんですけど、女性がいて、うん、で、まあ、舞台がフランスなんですけど、
うん、
で、その彼女が、まあ、この人犯人だから、みたいな感じでこう彼を連れてくわけですよね。うん、まあ、そこも唐突にそういう展開で始まってくんですけど、なんか見てると、本当にそうなのか、もうだんだんわかんなくなってくるというか、
うん、
どこまで信用して、どこまで信用しちゃいけないのかの境界線がすごい曖昧で、なんならもう彼らは復讐するがために復讐してるというか、それ自体が手段じゃなくて目的になってる感じというか、
うん、
なんかでもその感覚わからなくはないんだけど、そなんかわからなくはない感覚に、の境界線に踏み越えちゃった人の話として、よくある復讐劇の話ではあるんですけど、でもなんか、ならではのというか、黒沢清ならではのこう、バランス感で描かれてて、すごい面白かったです。
いや、僕も見てめっちゃ面白くって、
うん。
うん。
あの、大筋はわかりやすいんですよね。
うんうんうん。
復讐していくっていう話なんですけど、うん、細かいとこ全然説明しないんですよね。
うん。
うんうん。
で、もう、本当に、見てて、この映画を理解しなくていいんだなっていう安心感がありました、見てて。
あ、わかります、わかります、
うん。で、僕普段ね、もう映画を理解してやるぞって思いながら映画見てるから、
うん、
あの、もう肩肘バキバキに張った状態で映画見て、で、頭からつま先までいっぱい説明するような映画があって、その映画がちょっとでも足りないとこがあるとむちゃくちゃノイズに感じちゃうんですよ。
うんうんうん。
はいはいはい、はい。
あんだけに説明してんのに、ここは、足りてないんかいみたいなので、すごいノイズになっちゃったりするんですけど、もう、本作は、初めから全然説明してないから、あ、もう理解しようとしなくていいんだなっていう安心感があって、うん、もう目の前で起きてる非常に不愉快な出来事のつながりをただ楽しむっていうことができました。
うんうんうん、うん。
それが良かったですね、本当に。
うん、なるほど。あの、僕、今回のリメイク版見た後に、元のやつ、
うんうん、
元になった V シネ版のやつを見たんですけど、うん、結構忠実なんですよね。
へぇ
ー。ほうほうほうほう。
そう。なんかそこもびっくりしたというか、結構まんまやってて、カットとかも、まあちょっとなんか、たまに同じカットが反転したりするんですけど、なんかそこもなんかね、うん、味わい深かったりとか、で、設定変えてるとこはやっぱ変えてたりはするので、原作はやっぱヤクザの動向みたいな話なんですけど、うん、今回なんか財団っていうわけのわからない、こう、うん、そう名前が出てきて、何って感じになるんですけど、
うん、
なんかそれはそれですごく面白かったですけどね。うん。
うん
うん、あと、パリという街がこんなに晴れてるのにこんなどんよりとした感じに見えるっていうのはやっぱなんか黒沢清が撮ってるからなのかっていう感じがすごいしましたけど。う
ん、確かにな。あんまり空が映んなかったですもんね。なんか多分意識してるんですけど。
うん。
なんかね、晴れてるんだけどすごいなんかちょっと黒ずんで見えるというか、うんうんうん、なんかちょっと汚いみたいな感じがなんかしてしまうんですよね。フランスのその、まあパリとかの多分おしゃれな街並みというかなんか歴史ある街並みとかちょっと映ったりもするんですけど、なんか全然なんかね、美しくないというか、あのなんか、一体どこに連れてかれるんだろうな、これっていう感じがすごい全編にわたってしてくるというか、
うんうん、
変なとこが不気味ですよね。
うん、
西島秀俊とか何だったんだろうって思いますよ、なんか。
ほんと意味わかんねえけど、めっちゃ好きで。
え？何？みたいな。
あれ好きだな。
いや、何だったの？みたいなって感じがすごいするじゃないですか。もうなんか存在からしても、ああ、この人病んでるな、みたいな感じの演技もすごい素敵だったんですけど、もうあの人が一体何なのかみたいな感じとか、確かに原作もね、この、何なのこれみたいなところ、普通で平気で入ってくる感じとすごい似てるなって思ったんですけど。
うん。
うんなんかそういうところもなんかうまく変えつつ今っぽいルックのなんか整った感じにしていてなんかすごいゾクゾクさせられましたね。
うん、
はい、
うん。
そうなんですよね。なんか意味があるのかないのかわかんない。例えば突然ルンバ映したりとか。
いやーあれめっちゃいい
っすよ。なんか何ぶっいやでもなんか暗示してるじゃないですか、うん、なんかなんかわかるよわかるよなんか、うん、進んでるように見て実は。囚われてますもんね。あの中にみたいな感じ。すごい出てきますもんね、うん、ルンバっていう。
そう。とか、あと、あれですよ、あの、青木さんが出てきたあの、スカイプ、
うん、
自分が映んないスカイプっていう、何その絵っていう。
いや、全くね、生活感感じないじゃないですか。
あの部屋に。
スカイプの背景。
うん、そうそうそうそう。それもそうです、まさに。
本当に僕今、実在する人と喋ってるのかなみたいな感じになりますもん。
うんうん、うん。
あの、正気のない感じ。すごいなって思いましたけど。
うん青木宗隆さんまたこういう役で出てるわって思いながら。
そう。そうなんですよね。そうなんですよね。いや。
でもやっぱ今作やっぱ柴咲コウめちゃくちゃ良かった
ですね。めちゃくちゃいいですよね。
めちゃいいですよね。
めっちゃいい。
すごい良かったです。
こんなに目から光って消せるんだと思って。
本当になんか、あ、めっちゃ今、蛇に睨まれてます、うん、みたいな感じするじゃないですか、
うん、
なんか、
うんうん。
眼力がすごいというか。
そう。
あれはゾクッとしますよね。怖いっていう。
かつ、その、フランス語を喋るときの、こう、うん、温度のなさというか、なんか、あの独特の冷たさももうちょっと爬虫類っぽい感じがして、
うん、
そのフランス語特有のこう、口の中に空気がこもるような音とかってあるじゃないですか。
うん。うんうん
なんかそれがまさにこう、蛇がシャーって言ってるような感じにも聞こえてくるというか
。
もう獲物を狙って、獲物を目前にした蛇みたいにもう逃げてきちゃって。そこもめちゃくちゃ良かったですね。
いや、僕黒沢清監督そんな見てないんですけど、今一番相性いいかもしれんなぐらいには、なんかストレスなく見れたんですけど、なんかこの伏線とかが意味を持たない感じ、というか、その必然性みたいなのがあんまりないんですよね、映像の流れの中に。うん、この感じ、浜口竜介監督の作品見てるときに僕近いなと思って、
うん、
まあ実際、共同で作品作ってたやつあったじゃないですか、スパイの妻とか。
うん、はい。
あ、この二人って近いんやと思って、やっぱり。
まあ、うん、ね、師弟関係というかね、うん、まあ、恩師ですもんね、黒沢清監
督。いや、なんか、やっぱ近いところにあるんやなと思って、
うん、
よかったですね。そういうとこ含めて、はい。でですね、まあちょっと今蛇の道の話したんですけど、前回の収録上は蛇の道をテーマにするって言ってたんですけど、後で変わっちゃったんですけど、ただテーマ選定もコンテンツの一部であろうってことで残してたんですけど、ちょっと後で変えちゃったので、元の収録上話してた蛇の道にテーマとしてお便りいただいてしまったので、ちょっと今、はいはいはい、取り上げさせていただきます。はい。グッドウォッチメンズ大ちゃんさんからいただきました。皆さんこんばんは。オリジナル版を直近で鑑賞し、期待と不安を抱えながらの鑑賞でしたが、黒沢清が真っ当に面白いサスペンスを取ったという印象を受けました。オリジナル版にフィルム撮影からなるマガマチさや不可解な気味悪さはやや後退しつつ、リメイク版はデジタル撮影のゆえなのか全体的に物語の解像度が上がったのかなと思いました。話の大筋は同じなのに、主人公の設定と舞台の変更、時代の変遷によって質感がこうも変わるのかと面白い発見でした。とはいえ、冷静に考えると今回のリメイク版もやっぱりちょっと変です。変なところを述べると字数が足りないので、私のポッドキャスト、シネマの前で論じることという番組をお聞きください。かっこまだ蛇の道会は未公開ですが、という雑な宣伝で締めさせていただきます。ご無礼大変失礼いたしました。本当にいつも楽しく拝聴しております。今後の配信も楽しみにしております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらこそテーマを後から変えるようなことをしてしまって申し訳ないです本当に
本当にそうですよね、
はい、すいません
こんなにすごい丁寧にお便りもくださってるのに取り上げないんかいっていう感じですよね本当に失礼ましたっていう、
はい、オリジナル版見てるのはマリノさんだけですよね
あそうですねはい僕だけなんです
どうですかなんかこの差異と言いますか
うん確かにお便りにも書いてらっしゃると思うんですけど、フィルム撮影からなるこうマガマガしさみたいな、
うんうんうん、
確かにあの時期のというか、まあ、僕も全部見てるわけじゃないですけど、
うん、
まあキュアとか、
うん、
あの辺って、
うん、
なんて言うんでしょうね、すごいもうフィルムであることがマガマガしいって感じですごいするというか、
うんうん、
あとプラス90年代日本のなんて言うんですか、どんよりした空気みたいなのが、うん、映画に封じ込められていて、それはそれは不気味なんですよ。
うんうんうんうん、
普通のどこにでもある家の街並みに、なんかそこ知れない何かが潜んでる感っていうのは、すごい感じられるんですよね。オリジナル版で監禁するなんか工場みたいなとこあるんですけど、普通に住宅街の中にあるんです
よ。う
ん、
へ
ー。いや、怖いですよね。
怖
い。自分がよく通勤とか通学で通ってる工場の、
うん、
廃工場とかって、これいつなんかそこで壊されるかな、みたいな。何の工場かもわからんみたいなところで、実は人が監禁されてて、すごい人としての尊厳を失う、もう劇中のような展開、人の尊厳をどんどん奪っていくような展開、みたいなのが行われてるとか、考えただけゾワッとするんですよね。でそれはやっぱ90年代の日本のそのドス黒さっていうんですかね、凶悪事件とかなんか、ああいうのの感じとかを、どうしても連想しちゃって、やっぱ怖いんですよね。
うんうん、今回も、廃工場みたいなところに監禁してるんですけど、で、近くに人来ないから叫んでも無駄だぞみたいなこと言ってるけど、 柴崎こう自転車で移動してるから近いだろうと思って。
そうそうそう。
いやそうなんですよね。ね。まあオリジナル版でも本当じゃあ俺行くわって相川翔がそのいわゆる柴崎こうの役と一緒なんですけど、俺行くわって言って普通に自転車に乗って帰って塾講師してるんですけど、普通に塾の講師の仕事してるみたいな感じで、本当にあ普通にいるような人が実はこんなことになっしてるんやみたいなとかってやっぱ考えてゾワッとしますよねっていうのはすごいあったりとかしますし。で、本当に変っていうのは、リメイク版もオリジナル版も本当に変っていうのは、本当その通りだなって思いますね。
本当に黒沢清って日常の中にホラーな側面を見つけるの上手いですよね。それこそ、さっきおっしゃってたのって、クリーピー偽りの隣人とかもまあ、そんな感じかなと思いますし。
クリーピーとかね。
なんかこの家ね、やたら広いけど何してんだろうみたいなところにホラーの設定を入れてみたりとか。あるいは、まあ、今作の中でもあった、ルンバって怖いよねって、そんなことあるかいっていう。
そうそうそうそう。
あと、カーテンって怖いよね、みたいな
。そうそう。いや、怖いんですよね、ほんとね。で、やっぱしかも、すごい見やすいですよね。シンプルに復讐の話なので、黒沢清ってなんか、すごい巨匠感出てるから、なんか、ハードル高いんかなって感じ、思う人いるかもしれないですけど、全然見やすいですよね。
なんか、あんまり複雑なことはしない方だなって気はします。すごい、シンプルな筋で。で、やっぱそこのにちょっと変なところがあるから面白いというか、変わってるって思われてるけど、でも話の筋は毎回実はシンプルなんだよなっていう。
そのフィルムの質感が、そのオリジナルの頃の作品には付与されてて、まあそれがいい味になってるっていうのもあると思うんですけど、僕最近のデジタルの映像もすごい好きで、すごい虚無に感じるんですよね。
はいはいはいはいはい。
それわかります。
映像の側が意味を与えないっていう。突き詰めると、今、この映像に映っている世界に意味はないっていう感じがするなと思って、フィルムってそれ自体がもう、なんというか、そのザラつきそのものが不快感とか不穏さとかっていう意味じゃないですか。でもデジタルって本当、世界そのものの意味が剥ぎ取られてるなって感じがして、それがまた嫌なんですよね。なんか、この人たち、意味ないんだ、みたいな。
そこがね、ゾワッとするっていうか、なんか見ててやっぱゾクゾク、全編にわたってするんですよね、今回のリメイク版とかは。めっちゃ面白かったんでね、別に取り上げてもよかったんですけど、なんか、チャレンジャーズの方がよくね、みたいになっちゃったんでね、っていう。
はい。すいません、テーマ選定の場面を公開するかどうか、ちょっと、見直します。ご迷惑をかけてしまったので。
そうですね。
はい。
あと、シネマの前で論じることを、ぜひ楽しみに聞かせていただきます。
はい。
あ、そう、そう、僕もちょっとすごい楽しみに待ってますので、聞きます、ぜひ。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。今週そんな感じです。
はい。僕はですね、ちょっともう、大石さんの話に乗っかっちゃったんで結構喋ったんですけど、もう一本だけ話したいのがあって、数分間のエイロを見たんですけど、
はい、
結構良くてですね、
はい、
まあアニメーションなんですけど、まあ主人公がミュージックビデオを制作してる高校生っていいのかな、なんですけど、学校の英語の先生として入ってくる人が路上ライブをしてたのを見て、その人の MV を作りたいってなるっていう話で、まあ、結構評判になってるとは思うんですよね。クリエイターの情熱を描いた話だみたいな感じで注目されてると思うんですけど、僕結構おっかなびっくり見に行ってですね、なぜならクリエイターの情熱を描いた話がすごく苦手だからっていうのがあって、まあクリエイティブを別にならなかったし、なれなかったし、なろうと努力もしなかった。だっていうのでチクチク来るんですよね、こういう話ってクリエイティブって素敵だっていう、苦しいけどいいよねみたいな話って、もう徹底的に距離を感じてチクチクチクチク来るんですけど、
はい、
本作は割と自分的に見れたバランスの作品だったかなっていうのがあって、どこが良かったかって言われると結構難しいんですけど、まずミュージックビデオっていう題材がすごくいいなと思ってて、要はオリジナルの曲があるんですよね。で、それを解釈して作るんですけど、その解釈って合ってるんですかっていう視点が本作の中で描かれるんですね。で、それって例えば、まあ、 いろんな意味を含んでると思うんですけど、オリジナルがあるものの引用してるものっていう意味、あるいはそのおんぶに抱っこっていう部分もあると思うんですよね。あるし、あるいはそのオリジナルが持ってた意味を歪曲してしまうっていう、
うん、
あるいは、うん、あの誤読してしまうみたいな意味もあったりとか、
うんうんうん、
はい、そのクリエイティブを描く題材にしても結構面白いと思うんですよ。
うんうん、
まず大元になるものが絶対的にあって、それに対してプラスしているもの、でもそのプラスって本当に正しいんですかっていう視点があるっていうのが面白いなと思ったんですけど、でも突き詰めるとクリエイティブってミュージックビデオに限らず純粋なオリジナルってないと思うんですよね。
うんうん
うん。
例えば絵画とかって宗教的なモチーフをどんどん入れ込んで、そういうものの集合体だったりしてたりとか、映画だって既存の映画の引用だったりとか、あるいはサンプリングでできてたりとか、じゃあその黎明期の映画だってもっと違うところからアイデアを取ってきてたりとか、漫画だって小説だって何か元があってそれを引っ張ってきてるから、その純粋なオリジナルってないと思うんですよ。
うんうんうん。
で、そこに自分が新しいものを付け足すことで、それが本当に良きものであり得るのかっていうところに対する視点があるのがすごい面白いなって思ったところが、まあ一ついいかなっていうところと、あとそうですね、やっぱクリエイティブの話、考えれば考えるほどそんなに得意じゃないけど、本作いけたのはなんでなんだろうなと思うとこあるんですけど、やっぱりあの映像表現がテーマに合致してるのがいいなと思って、例えばあの実際に主人公が MV を作っていくシーンが、その主人公が自らの身体でもって描いてるように描写してるシーンがあるんですよね。そことかすごくこうなんだろう、アニメーションの自由を感じるシーンでもあるし、あとそのアニメーション自体はすごくよくできてるんですけど、こうめちゃくちゃ超大作のアニメーションのクオリティの高さまでいってない作品だと思うんですね、僕は。すごくいい作品なんですけど、でもそれがこの主人公が作った MV の質感に多分近い部分があって、それがテーマとしてなんか合ってるんですよね。
はいはいはい。
この主人公と同じような思いを抱えて、同じようなオリジンからこのクリエイターも出てきてるんだろうなっていうことを信じられるものになってるっていうところが、なんかその温度感みたいなものを受け入れやすい作品だったかなと思いました。あと映画自体が70分ぐらいなんですけど、
うんうん、
だからあんまりこう転換も多くないんですよね。
うん、
基本の道筋は MV を作るっていう部分。で、最終的に MV もその映画の中に入れ込まれてるんですけど、まさにこの映画自体がちょっと長い MV だなっていう感じなんですよね。
はい。
そこも合ってる。この作品が語ろうとしてることと作品自体の温度感があらゆる意味でしっくりきてるんですよ。
なるほど。
はい。そこがすごくいいなと思いました。本当にクオリティもそうだし、知名度的にも多分この作り手の方ってどんどんこれから前に出てくると思います、本当に。で、そのこれからの可能性が映画の中にあるっていう感じを感じれるんじゃないかなっていうところで、結構今注目の作品なんじゃないかなと思いました。あと話がね、ことの葉の庭みたいなんですよ。
お？お？おっと？
その学校に英語の先生が来るんですよね。
ほうほうほう。
その人は音楽の夢破れて教師になってる人なんですよ。
はで、
主人公はその人に対してその人の歌の MV を作りたいって言って話が進んでいくんです。
ほー。
ははは、はは。なるほど。ぽさ感じますよ。本当にやっぽさ感じますよ。はい。
長さもね。
確かに。
長さも確かに。
うん。
はい。
その、まあ、そのさっき70分って言ってましたっけ、
はい、
あの時間、はい、70分で、で、やっぱその、ある種、こう、MV 的な感じに映画もなってるっていうのはもうね、確かに、新海誠の中編作品を思い出させますよねっていうね、うん、感じですよね、うんうん。
違いがあるとしたら、数分間のエルの方は、性の匂いがあんまりないっていう。
あ、うん、うん、うん。
うん。
恋愛感情とか、あるいはちょっとその、性的な関心みたいなものが、ない作品にはなってて、もう意図的に排除してると思うんですけど、こと、
うんうん、
の葉の庭はそういうのもちょっとニュアンスに含んでるところが、うん、まあ逆にその、なんか、 体温とか体臭みたいなものがコトン派の庭の魅力かなとも思うんですけど、
うん、
まあ、非常に爽やかに見れるかなと思いましたね。はい。
うん、
なんか、喋るところもうちょっとあるんですけど、まあ、長くなってもしょうがないんで、これぐらいにしときます、うん。はい。では、マリオさん、いかがですか？
そうですね。今週は、アンのことと、
うんうんうん、
と、ブルー、君は大丈夫っていう映画と、あと、ユニコーンウォーズを見てますね、
うん。
はい。そうですね。ユニコーンウォーズは、
うん、
まあ、このラジオにもゲストに出ていただいたねじむらさんが、
うん、
まあ、めっちゃ推してて、
うん、
で、パンフレットも書かれてるんですけど、
うんうん、
そういう多分あって、まあ、ちょっと興味あるなと思って見てみたんですけど、
うん、
まあ、なんか、見た目ちいかわみたいなやつらで戦争映画やってるみたいな感じですよね。うん。すごい独特なタッチというか、なんか色合いもなんか結構すごい、なんだろう、全面ピンクとは言わないですけど、ちょっとピンクみかかったような、なんて言うんですかね。パステルカラーって言うんですかね、ああいうのってね。うん。なんかそういった色合いのキャラクターがいっぱい出てきて、でもやってることはすごい凄惨でグロテスクでみたいなのが、まあなんかちょっとこう、強烈なインパクトとしてこう残るような映画で、本当戦争映画みたいというか、地獄の黙示録とかそういったやつなのかなみたいなとか、うん、僕はちょっとノビとかも思い出しましたけど、
うん、
途中、
うん、確かにな
んかそういった本当に戦争映画の凄惨さみたいなことをあの映画でやってて、でその人がなぜまあ起こすのかみたいなこの根源にもちょっと触れるような映画になってたのかなっていうふうにはすごい思いましたね。まあ劇中に聖典というか、なんか聖書めいたものが出てきたりとかをして、
うんうん、
なんかもろにこの物語がすごい可愛らしいテディベアと、森の中に住むユニコーンの戦争の話になってるんですけど、なんかもうもろにその聖なる森に、まあユニコーンとかつてテディベアは住んでたんだけど、そこからまあ追われたのがテディベアだと。
うん、
でもなんかもうその感じもろにユダヤの民ですか、みたいな感じのことを思ったりとか、うんで、ある種だと、そこにプラスちょっと環境問題的なね、自然バーサス人間みたいな要素とかもちょっとそこに入ってそうだし、だからなんか結構、やってることがちょっともののけ姫っぽい、
うんうんうん。
なぜ人は争うのかみたいな、っていうところにこう、触れてるような映画かなっていうふうにはすごい思いましたね。もうなんならもろにこれもののけ姫見たことあるわみたいなビジュアルの怪物が出てきたりしますんで、
うんうんうん、
それはやっぱすごく思い出すかなって気がしましたね。うん。自然とか、あと宗教とか、あとは本当に個人的な因縁みたいなというか、引け目みたいなものが実はちょっとその戦いの根幹に関わってたりするっていうのも、いやなんかあり得るよなって、そういうちっちゃなところから大きな争いに発展してっていうことはよくあるよなっていうととかもすごい思ったりとかして、なんかすごく深いところまでなんか描いてる映画だったりするんじゃないかなっていうのはすごい思いました。面白かったですね。はい。そうですね。あと、アンのことは、ちょっと最近なんか、邦画の、ちょっとそういう社会問題を扱ってる系の映画、
うん、
ちょっとなんかなって思うことが多かったんですけど、
うん、
まあ、このラジオで扱った中で言うと、まあ、あれ、どう忘れした。いちことか
、はいはい、
いちことかですけど、まあ、あと、うん、まあ、そういったのとかを見たときに、なんかなみたいな。なんかちょっと限界あるなみたいな感じがすごいしてたんですけど。で、まあ、今回のアンのこともちょっと言いたいことはあるんですけど。
うんうん。
けどなんかそういった映画よりかまだ誠実に捉えてるかなっていう感じがちょっとしましたかね。うん。なんかまあ実際のこういう新聞記事に着想を得た話なんですけど。で、なんか本当にこれこういうことがあってっていうのはなんか本当になんか感としてあるんだろうなっていう、僕らが知らないだけでこう絶対こういうことがあったんだろうなっていうのがまあ伝わってくるような本当に話というか、
うん、
まあすごい主人公のアンっていう女性がいて、すごいまだ義務教育も受けてないような感じで、でまあ薬の売人とか、あとまあ売りの仕事をやったりとかっていうことをしてるまあ女性がいて、
うん、
まあそれにこう手を貸してくれるまあ警察官がいたりとか。っていう話なんですけど、で、まあ実際そういうのがあったらしいんですけど、ただ、で、そっからどんどんこう、なんかようやくこう生活というかこう人生が上向いてきたかなって言った時になった段階でこうコロナ禍が入って、みたいな話とかがあって、で、それでどんどん追い詰められていき、みたいなことが重なっていってしまうっていう話で、で、まあ確かにもうコロナ禍って、まあ結構みんな大変だったと思うんですけど、
うん、
その人がその時にいたその 人生の基盤みたいなものが、元からしっかりしてる人と、もうちょっとのことがあったらすぐ崩れちゃうような人って、まあ人それぞれバラバラだと思うんですけど、
うんうん、
なんかそういったちょっとしたなんか不幸なことがあるだけでもうなんか一瞬して崩れちゃったりとか、なんかその基礎体力みたいなのがやっぱないっていう状態にやっぱ陥ってしまって、で、それをなんか助けるようなそういう仕組みとかもなかなかなくてみたいなのって、まあすごい見てて辛いなっていうか、これが限界かっていう感じがすごいしてしまって、なんかそういったのをなんか見てすごい重たい気持ちになるっていうのはすごい、本作からもそういったものを描きたいんだなっていうのはすごく感じられてよかったんですけど、ただ途中明らかにこれフィクションくせえなって思ったところが、
うん、
一展開としてあって、で、調べたらちゃんとやっぱフィクションなんですよ。
うんうん、
なんかね、そういったとこがあるとすごいそういうのがノイズになるよな、みたいなのがすごい思って、
うんうんうん。
なんかすごい撮り方もドキュメンタリックというか、すごい真に迫ったような撮り方をしているだけに、あれ？こんなことあるかな？みたいなことが起こると、やっぱそこでちょっと疑いが生じちゃうというか、
うん、
いっぱい描きたいことがあるんだけど、なんかそれが全部中途半端に見えちゃう問題みたいなとかに近いと思うんですけど、うん、なんかそういう風に感じられたりもして、なんか惜しいなっていう感じの、映画にはなってたんですけどねっていう感じが、まあ個人的にしたんですけど、うんうん、まあ、すごい力の入った作品で、もうすごい見応えのある作品ではあったので、なんか触れておきたいなっていう感じはちょっとしたので、ちょっと喋りました。はい。
評判もいいですよね。
うん。
そうですね。すごい評判もいいですよね。うん、うん。
うん。
そう。まあでもちょっと、本当にちょっと最近、邦画のそういう社会問題をテーマにした映画に乗れてない問題があったので、
うん、まあまあ。
いちことか、まああと、このラジオでは喋ってないけど、52Hz のクジラたちとか、
はい、
あの、ほんと噴飯ものだったんで、あの、あんま言ってないですけど、ラジオでは。本当にもうふざけんなよって思った僕なので、もうそういうの作るなよみたいな感じだったんですけど、
はいはい、
まあ、そういうの見た後、まあ、それと比べたらもう、まあ、まっとうに作ってますよみたいな感じはすごいしたので、まあ、それだけは良かったかなって個人的には思ってるんですけど、
うん、はい。いやー、評判いいじゃないですか。
はい。
見たい気持ちあるんですけど、もうなんか、ちょっと、疲れてきてるっていう、そういう映画に対して。
そうなんですよね。うん、あの、
うん、
ちゃんと疲れる、ちゃんと疲れるというかなんか、やっぱ重たい気持ちになってしまうみたいな映画が、結構最近、こう、頻発してるかなっていうのがあって、うん、まあ、みんな挑戦したくなるテーマなんだろうなっていうか、うん、こう、今描きたいテーマとして上がるんだろうなっていうのは、すごいわかるんですけどね。うん。
でもほんまにちゃんと勉強して描いてるんですかねみたいなのを感じてしまったらもう無理じゃないですかもう。
そうなんですよ。うん、本当にそれ向き合って作ったのかなみたいなのが本当に、あの、まあ、それ52Hz のクジラたちの時にそう思ったんですけど。
なるほど。
どこが気をつけてんねんみたいな。嘘だろみたいなふうに思ったんですよ。その時に。こうやって搾取してるんだな。人のなんか不幸みたいなふうにすごい思ったんですよ。まあ、あんま言わなかったですけど。そんぐらいのちょっとやつとかもう見てきてしまったので、なんかそんなぐらいだったら作るなよって感じがやっぱしてしまうわけですよ。なんか、半端な覚悟でそんなもの触れるなっていうか。うん。けどまあ、案のことに関しては、そこに関してはできる限りこう、しっかりやろうとしてたんじゃないかなっていうふうにはすごい思いましたね。
うん。なるほどな。いや、見たいけどな。でも、今の僕はちょっと蛇の道ぐらいの、理解しなくていい暴力を見たい気持ちが。
まあまあね、わかります。それもすごいわかります。やっぱ、すごいやっぱ、メンタル的にも来ますからね。重たいものちゃんと受け取って帰らなきゃいけない映画なのでっていうのがあるんで、そういうね、大変ではあったんですけど、やっぱちょっと見ておこうかなって思ってみて、まあ、ちょっと最近乗れなかったけど、まあこれは良かったかなっていう部類の方かなっていうふうに思ったので、はい。はい。まあ今週は、こんな感じですかね。はい。
はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。